みなさん、こんにちは。お疲れ様です。本日もいろいろと終わってないので、できるだけ短めにやろうと思います。よろしくお願いいたします。ちょっとね、今漫画描きながらやっているんですけども。あれ、ふぅ。いい顔してますね。いい顔してるね。はい。あ、友蔵さん、こんにちは。ありがとうございます。よいしょ。あ、森蔵さんも、友蔵森蔵ですね。森蔵さん、こんにちは。ありがとうございます。あ、ヨニルさんだ。ヨニルさん、こんにちは。ありがとうございます。今日はですね、ケスケさんのセミナーがあったんですよ、本日。ケイスケさんのセミナーがあったんですけどね、そこで、多分、いや、実際どうなんだろうね、どうかわかんないですけど、PTX で今回初めてね、初めてか?初めてでもないか、いろいろやってみたんですけど、結構ね、PTX で多分初の方がたくさんいらっしゃったっぽいんですよね。だから、あ、なんか私の中で4コマ漫画描くとかってもう結構、なんていうの、普通じゃないけど、割と新しくないことかなって思ってたけども、そんなことないわっていうことがね、よくわかりました。あ、サミクロクジャー合ってる。おお、おとか言っちゃった。トミーさん、こんにちは。あ、ソーリー、レンちゃんだ。ソーリー、コンコンコンコン、こんにちは。ありがとうございます。なので今日は、あ、なんかセミナーは売り込んでいかなきゃあかんねんなっていう、そんなお話でございますね。はい。そんなお話でございます。ちょっと待ってね。今ね、作ってるんですよ。日記漫画作ってた。これ意味わかんないなーって、正直この、やってた人じゃないと意味わかんないなーってものを今作っちゃってるなーって思ってて、すごくうーって思ってるんだけども、やっぱり作るっていう、この感じです。はい。頑張っております。頑張って作っております。で、本日はですね、まあ、その、なんだっけ ?4 コマ漫画の実践講座というのをやったんですけども、まあね、手元にパソコンがあってね、見てる人とかだったらすぐにできたかもしれないんですが、まあなかなかこうすぐに実践って難しいじゃないですか。まあでもそんな中で、結構私ね、全部リンクメモったんだよね。結構ね、1、2、3、4、5、6、7、7名の方、まあ私入れて8か。8名の方が作ってくれました。はい。作ってくれました。いや、すごいですね。1時間の間で30分ぐらいでも講義自体終わっちゃったんですよ。で、その後実践しながら、実際に質問とか聞きながら、私も質問しながらやっていくっていうような、そんな実践講座となっておりまして、非常に面白かったんじゃないかなと。で、ちょっと思ったのは、これ別にアーカイブいらんかったなって思って、まあ、ケイスケさんもこれ、今度はアーカイブなしのやつ作ってもいいかもね、なんて話をしてたんですよ。で、何かっていうと、もう実践でその場でちょっとやるから、むしろアーカイブなしで定期的に月1ぐらいで開催して、実際に作るっていうところまで持っていこうっていう、その方がいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思いましたね。結構、なんて言ったらいいのかな。なんて言ったらいいんですかね。結構ね、それをアーカイブで見てもって、見てもっかい自分で学、やるとかはいいんですよ。すごくそれって私は素晴らしいことだと思っているんですが、一人でできたらいいんだけど、私はね、一人じゃできないの。ああいうのアーカイブ見てよしやろうって言って一人じゃあんまりできない人なので、なんか、どっか、それだったら、じゃあ次の機会でまたやろうみたいな感じの方がいいのかなってちょっと思ったりもした。から、いろいろと、セミナーの、体制もね、どうやって発信していくか。これはアーカイブ見てみんなで学べるようにした方がいいねっていうふうにすべきなのか、まあ、アーカイブ自体、録音自体はしているので、録音自体は撮っておいて、まあ、何か別のね、動画教材とか特典動画とかで使えばいいんだけど、実際はやっぱりライブとか、ライブ、その場でね、ライブ配信じゃなくてアーカイブ聞きながらも、その森蔵さんが以前おっしゃってくれた作業会みたいな形でやれた方が確かにいいんじゃないかなっていうことはちょっと思ったのよ。で、本当だったら今日、 昨日のスタイフのライブの時に、あの、YouTube で、ディスコードで YouTube でアーカイブを、こちら側は無音で流せることが判明してできたんだけど、ちょっと私の体力問題もあるのと、これね、聞きたい、もう一回やりたいっていうものを、あの、アンケート取ってやりたい。あの、先月とか、なんかリバイバル放送みたいなやつ。その方がこちらの負担としても少ないのと、ちゃんと日程を決めて、じゃあこの日にリバイバル放送したらどれですか？あ、じゃあこれやりましょうとかいうふうに決めた方が、なんかその日めがけてやろうと思えるじゃないですか。なんかそういうふうにした方がいいのかなってちょっと思って、試しにやってみたいと思います。はい。ということで、あすかさん、こんにちは。ありがとうございます。今日はね、そんな風に、いろいろね、セミナーって奥が深いなって考えてました。あ、あさぎさん、こんにちは。ありがとうございます。セミナーって奥が深いなってね、何の話やねんって、とこですよね。よし。さあ、漫画できたから、今日 23? あれ？これ14って昨日か。あ、やばいやばい。そう、で、なんかね、今日、ケイスケさんのセミナーの中で、漫画の作り方、ストーリーの組み立て方のお話で、ハッとしたところがあったんですけど、何かっていうと、オチを、結論、これ一番言いたいところを作ってから、その周りのコマを埋めるっていう話をされていたんですよ。で、これ何にでもそうだよなってちょっと思ったのね。あ、奈々さん。ちょっと待って、鼻が詰まった。奈々さん、こんにちは。今日ね、ちなみにスペースの方はやってないんだ。あんまり開いても、いっか、みたいな。奈々さん、こんにちは。ありがとうございます。お、5キロ走ってきた。もう、のりさん、どんだけ、さすがすぎる。それちゃんと CNP フレンズにカウントされるのかね。素晴らしいね。私、あれだわ。全然フレンズできてないわ。いや、フレンズ毎日ログインしてるからポイントはめちゃめちゃ溜まってるんだけど、なんか、フレンズできてないなって、全然歩けてないなって感じがする。はぁ、あ。で、あ、なんだっけ、そうそう、結論を先に決めて、そこから周りの文章とか、まあ、周りのコマを埋めていくっていうところ。だったんだけど、それどういうことかっていうと、音声配信とか、まあプレップ法なんだよね。結果を先に決めて、結果を先に伝えて、で、なぜならばって伝えていくじゃないですか。まあ、あとは、例えばアフィリエイトとかだったらゴール、まあそれアフィリエイトリンクを踏んでもらうとか購入してもらうっていうところがゴールだったら、それのために何をやるかっていう、まあ、至極当たり前のことなんですよ。当たり前のことなんだけど、私これできてないなってすごく感じたんですよね。なんか、その、何が結局したいのか、いや違うな、なんて言ったらいいのか、結論から逆算していけばいいのに、なんかその結論が多分ブレて、その途中でこれもしなきゃ、あれもしなきゃって、勝手にそっちの方に頭がいっちゃって、あれ何のためにこれやってたんだっけみたいな状況になる。ってとこ。17,600 歩だってすご。すごい。もう新桃さんじゃん。もうみんな言う新桃さん。すごすぎる。17,600 歩。私、マジで動かないとき176歩とかですよ、ほんと。家の中にいるときとかね。あ、バータカさんだ。バータカさん、こんにちは。ありがとうございます。なんか雨降ってたみたいですね。私全然、気づかなかったんだけど、え、雨降ってた？やば。ちょっと待って、何時頃降ってた？みんな。今？あ、なんか降った形跡がある。やばい。洗濯出しっぱだったよ。あ、サッシ。あ、サッシ。ダメだ、これ。最悪や。都内土砂降りじゃん。最悪や。最悪や。もう。今干したばっかでしょみたいな感じになってた。びっしょびしょじゃなくて、今干したばっかでしょみたいな感じになって。最悪や、もう。もううち外で干さないとさ、本当に乾かんのよ、全然。全然乾かないのよ。うわー、そうだったのね。 さらばお洗濯物。悲しすぎる。全然、でもね、1時間前私、大体音で気がつく。あ、でもね、今ね、工事やっててさ、外、反対側の、そのベランダと逆側のさ、ドア側の方ですんごいその音がうるさいんだよね。全然気がつかなかった。はぁー、悔しすぎる。まあ、しょうがない。あー、ちょっと待ってね、自分で作っておいて、なんなんですが。いよいしょ。で、これで名前をつけて画像を保存してですね。そう、洗濯乾燥機欲しいんだけどさ、置く場所がないねん。なんか、洗濯機の上のところに棚があるのよ。もう、もともと備え付けの。あれがね、すべてを邪魔してると思う。地味に邪魔なのよ、あそこ。でさ、乾燥機、ドラム型洗濯機とかあったんですけど、うち別にドラム型も必要ないしなと思って、ずっとね、浴室乾燥機とかでやってたの、前の家で。浴室乾燥機と室内物干し竿。クーラーに、が直接当たるようなところに室内物干し竿があったから、そこで全然やれたんだけど、両方なくてさ、両方ないからさ、あちゃっぱーって感じですね。そう、ドラム、いやー、あのね、洗濯機、新しいのに変えてるからちょっとね、変えられません。カンタ君、カンタ君、ちょっとカンタ君見よう。カンタ君なんだ、カンタ君。結局家の中に物干し台買って、あ、家の中に物干し台買ってって何言ってんだ。なんか変な言い方したね。家の中にその干せる部分を、まあ、据え置き型のやつかな、ちょっと、賃貸だからね。突っ張り棒とかだと壁紙よれたりするから、それ買って引っ掛けて、何、サーキュレーター付き乾燥機みたいなの買えばいいかなって思ってたんだけど、本当だ、カンタ君って書いてある。カンタ君、カンタ君って今いるの？あるか。ピコピコ。いや、ないよ。カンタ、あ、いた。ういーったっけ。うん。めっちゃ乾くと思う。ガスの乾燥機は乾くでしょ、そりゃ。プロパンガス用だとちょっと安いのかね。いやー、置けない置けない。そもそも置けない、これ。ねえ、浴室乾燥機とかなんかあるのかな？でもそんなの勝手につけらんないしな。浴室乾燥機。あるね。浴室乾燥機型暖房機。売ってはいるけど取り付けとかができなさそう。まあそうするとね、やっぱね、衣類乾燥除湿機とかがベストになるんじゃないかなってとこ。そう。いや、13万とかしましたよ、私見た、カンタ君。カンタ君のくせにって、よくわかんない。くんとかついてるから、もうちょっと安いと思ったら、全然、可愛くない値段でしたよ。今、くんとかついてるから、よくわかる。まあでも、そんなもんですよね。普通の、だから洗濯機買うような感覚なんですよね、きっとね。いやー、さすがにちょっとそれ買えない。そこまでは買えない。うんうん。ああね、ドラム型の乾燥機セットだと30万だったら、ちょうどその値段ですよね、両方ぐらいで。いやー、それは辛い。しかもガス型でしょ？ガスどっかから引っ張ってくるんでしょ？きっと。設置場所とかなんかありそうな気しますね。まあ、取り急ぎどうにかするわ。家の中でどうにか干せるようにする。うちどっちにしてもね、ダメなのよ。春になると花粉症、みんな花粉症だから、もう、どうしようもないんだよね。家の中じゃないと干せないんだよね。あら？同盟のファイル。同盟のファイルがあるだって。あ、これ違う。肉まんじゃないよ。肉まんじゃない。こっち。ほい。よし、洗濯。コロナの助成金3人分。いや、もう正解だと思います。それは正解だと思います。1、5、6かな。はい。 そこがね、おいしょ。ちょっと待って。シャン。はあ、お。はあ、あ、そうだ、クロードがね、無事に復活しましたよ、そういえば。午前中のうちだけど。クロード一回、使えなくなってさ、ちょっと待ってね、って。ちょっと今なんかやってるから待ってね、みたいな状態になったんですよね。ただ、で、そしたらさ、全部私、クロードでやってたから、超失敗したって思って、何が失敗したってさ、ちょっと待って。あれよ、あれ。プロンプトをちゃんと保存してなかったから、これ明日のウスタイプのネタにするんですけど、プロンプトちゃんと保存してなかったから、チャット GPT で作っても思う通りにならないんですよね。チャット GPT でも若干ズレが生じると思うのに、同じプロンプトを使ってもね。なのに、もう関わらず、プロンプトを作るのをすっかり忘れてたから、ちょっと待って、なんか、ちょっと待って、音声入力入れる、なんでやねん。ちょっとすんげえ苦労した。だからちょっと今日のポストと今日のノートはね、若干おかしいはず。若干おかしくなってる。そうそうそう。ごめんなさい、今、あれだったの。なんだっけ、急な音声入力が入るのよ。ちょっと待って、 ACL 有料会向けセミナーアーカイブ視聴会、ちょっと待ってね、メルマガも作っちゃおう。もうさ、なんか今日の夜ご飯も決まってないしさ、全然何もできてないんですよ。あー、キナスさんこんにちは。キナスさんこんにちは、ありがとうございます。もうね、いろいろとね、やりたいことってか、やんなきゃいけないこと、自分の中でね、やんなきゃいけないことあるのに、ダメ。ステーキだったら買いに行かなきゃいけない肉。そう、晩ご飯ね、ミネストローネ作ってちょっと私、疲れちゃったんだよね。ご飯炊いて、鶏もも肉解凍して、とりあえず焼けばいいかなとか、なんか適当に、鶏もも焼けばいいかな。そう、で、ミネストローネなんて簡単ですよ。もう野菜切って、ほら、トマト缶入れて、コンソメぶち込んで、オリーブオイルちょっと入れれば、これ、あと電気圧力鍋が作ってくれるから。もう、晩ご飯サウナ食ってきます。どういうこと？やばい。違う、サウナなんか、やばいやつかと思った、今。サウナの中で食べるのもちょっとやばいし、サウナ自体を食べるのもやばいしっていう。サウナ食ってバリゴリ。バリゴリ。怖い。超怖い、その音。絶対骨じゃん。そう、なんかそういうのをね、ちょっといろいろね、やんなきゃって思って、音声配信この後撮るでしょ？で、今メルマガやってるからそれ終わるでしょ？で、あ、そうそう、東京 AI セミナーの会場も決まったから、抑えたから、もう応募かけるための申し込みページとサムネイルとか作るでしょ？で、やっていかなきゃね、やっていかなきゃダメなのよ。そう。あ、すごい、なんかすっげえいい文章書いてる、今日のメルマガ。すごいなぁ、クロード、やっぱり。唐突なコンさんの。アーカイブはいいな。アーカイブももういいな。はい。OK かな。よしよし。エネル。バリゴリ。エネル、そんなバリゴリしてたっけ？何エネル、そんな金あった？あ、チョッパーの時あれじゃない？ワポルじゃない？それ。ダメ。ウーバーできない。そんなお金使えない。大丈夫。なんか作るから。肉どうにかするよ。なんかさ、だからさ、いいよね、電気圧力鍋ってすっごい便利だからさ。しかも今日なんで私がそのミネストローネというか、まあ野菜スープよ、トマト、野菜トマトスープよを作ったかというとさ、それ一個あればさ、サラダとか用意しなくていいのよ。もうほぼ野菜だから、野菜かつ汁物なのね。わかる？あれと一緒、カレーと一緒なのよ、私の中では。ご飯にはかけないけど、野菜かける汁物っていう
マルチポジション。そう、豚汁。豚汁、やる。あ、豚汁もこの次やろうと思って。うちに豚汁よりね、トマトスープの方が食べられるから豚汁ちょっと良しといたんだけど、豚汁やるわ、次。解体から辺多すぎ問題。ああ、もう一個ヘルシオクックね。もうなんならガスいらないかもしんないな。豚汁作るならちょっとごぼうと、なんだっけ、人参、大根はあるけど、ごぼうが欲しいんだよな、豚汁作るんだったらな。めんどくさいからこんにゃく入れてないんですよ、うち。こんにゃく入れるとね、美味しいんだけど。あと、タケノコあるといいよね。タケノコあるといいんだけど、国産高いんだよね、タケノコね。もう、でもタケノコあるといいんですよ。やっぱ全然違うね。本当は、豆腐とこんにゃく、タケノコ、ごぼう、人参、大根。で、長ネギは上に散らすみたいな感じなんですよ。ウコン家では、ウコン家の時はね。で、子供たちに作る時にちょっとこんにゃく怖いなと思ってこんにゃく抜かして、私が個人的に、豆腐はあんまり好きじゃないっていうか、なんか豆腐入れたくなくて豆腐抜かしてたら、そうなっちゃった。ね、豚汁のごぼうね、食べてくれるといいよね。西健さん。西健さん多すぎる。インパクト違くね。インパクトじゃない、それ。あ、長芋とか美味しそう。タケノコ取ってるし。ねえ、安売りね。だから国産でさ、多分取られすぎて安売りしてる時とか多分あるんだろうね。中国産は安いんだけど。タケオビクト入ってる。こら。はい、取りに行かんわ。なんか、あれ誰だっけ？あ、それごめんなさい。あれだ。こちら、オフのつながりだ。いや、なんか、タケノコ食べたさすぎて山買ったっていう人の話をどっかで聞いたよなって思って。実家の裏にあれ入ってる。めっちゃいいっすね。米ぬかでやらなきゃ。あ、ピッコーさんだ。
ピッコーさん、こんにちは。
ありがとうございます。あ、青さん、
こんこんにちは。
うん、山の管理やだ。山の管理はやだ。なんかね、その管理、山整理人みたいなね。なんかそういう風に山の管理をしてくれる人がね、いればいいのにね。竹はえげつなく増殖してる。竹もね、食べられればいいんですよね、きっと。その野生の動物とかがね。竹を食べてくれればきっといいんでしょうけど。思うね。そうですよね。こう、なんか、それこそさ、なんか引きこもりとかしたい、さ、人って、なんかすごい失礼なことだけど、あんまりこう、外で働きたくない人にさ、その山に住んでさ、衣食住とかがさ、もう、完備されててさ、山のなんか管理をしながらさ、月に何十万もらえるみたいな仕事があったらいいのにね。そっか、増殖、あ、逆に増殖して？あ、内科ついたんですか？お疲れ様です、ナナさん。いってらっしゃいませです。病院。さあ、まあ、そんな感じでセミナーのご案内もちょっと入れましょうか。今日ね、今日のリコさんの放送で、もう NMO じゃない、ごめん、間違えて、SL 入っといた方がいいよってお話があった通りですね。あれ？キャンバのお値段。何？これ、西健さん。キャンバのお値段が、チームスと個人で逆転してた。ああ、はあ、そういうことか。怖い。そのうわあ、石と炭、辛すぎる。地域協力隊はね、地域協力隊は、なんかもう山の管理人かっこ、移住ダオでいいんじゃないか。あ、違う、移住ダオかっこ山の管理人か。逆だった。ね。神放送。本当で、ありがたい話があったのと、あと、リコさんのところでね、また、ゆず茶さんと、やっこさんとリコさんで、漫画家プロジェクトですよ。ゆず茶さんのエピソード漫画家プロジェクトが発足されてね。いや、いいですよね。こういうさ、じゃあやりましょうってなってさ、号がかかってさ、進む感じ。忍者ダウンの時から好き。あのスピード感好き。すごく。ねえ。いやーね、奈々さんね、騙しでも、治らない時は、大体なんか、 あれですよ、原因がありますよ。結構感染症とか、あと体がまだやっぱり弱ってるとかね、いろいろあるからね。大事。あー、西健さんね、そう、私も1ヶ月以上ね、咳止まらなくて、マジでどうしようって思った時ありましたもん。あったよね。なんか、海野さんに咳喘息かもしんないですよって言われてどうしようってなった時あったもんね。耳鼻科行ったら一発で治ったんだけど、その時。でも海野さんと話してるってことは、もう、こっちに引っ越してきてるから、やっぱ治んなかったんだろうね、きっとね。そうそう、マイコプラズマね、流行ってる流行ってる。全然普通に流行ってる。ねえ。マジで治んない。ほんと。もう、ほんと治んない。マイコプラズマね。アイスマイコちゃんみたいな感じの。かわいい、かわいい感じの。で、今のアナウンス的に。まあ、とりあえず、今週は、セミナーはもうなしで、金曜日に、有料会員ですね。ACL の有料会員や NMO メンバーの方向けの、座談会ですね。テーマを決めてみんなでワイキャーちょっと情報交換しましょうぜっていう、あの、25日金曜日の夜9時半からそれは開催します。花金ですね。別に飲むわけじゃないけど。それをやりますってところと、あとは、なんだっけ。あとはね、来週とか今決まっているものは、とりあえずは来週の月曜は、これ PTX 経由ですけど、まあ、私がね、クロード使えなくなってプロンプトを、やべえ、保存しとくの忘れてたってネタから訴求しようと思いますけど、このプロンプトかける無料 AI ツール実践講座って形で、まあ、コーパイロットとか他のツールを使いながら、他のツールも使いながらプロンプトを作るとこういうことができますよっていう実践講座をやっていきたいと思っております。プラズママイクかっこいいな。なんか進化系っぽいな。そうそうそう。座談会誰がまとめるの？いや、私ですよ。ほら、私ですよ、まとめるの。あ、また雨なの？あ、サトシさん、こんにちは。ありがとうございます。やるやる。あの、こう、なるほど、なるほどって。もうちゃんとメモっときますよ、私も。はい。で、なんだっけ。なんだっけ。じゃあじゃあ、それをやるのと、で、来週の水曜日は、これ、有料会員さんは無料で聞けるんですけども、あの、他の無料会員の方は、ちょっと1000円お支払いいただく形になりますが、有料セミナーがございます。リコさんによるゼロから始めるコンテンツ制作ロードマップということで、あの、なんか商品作りたい、サービス作りたいっていうふうに思っている方、なんかあとはビジネスでも何でもいいです。なんか自分の思う通りのこう未来につながるための動線を引きたい人ですね。はい。コンテンツ作成に重要な3つの要素を徹底解説です。AI で効率よくコンテンツを組み立てる。未経験 OK、基本から実例までということで、これだいぶね、多分ね、1時間で終わんないんですよ、これ。だいぶみっちり話していただきますので、あの、今まさに情報発信やってる方もそうですけど、副業とかやろうとしてる人は絶対見た方がいい。見た方がいいってか、参加した方がいいです。ライブでいろいろ聞いた方がいいです。はい。まあ、あの、アーカイブももちろん残りますが、ぜひぜひというところです。あ、やっこさんだ。やっこさん、こんにちは。漫画プロジェクト楽しみにしております。そう、そうなのよ。そうなのよ。あの、リコさんも言ってたんですけど、私もね、やっこさんの漫画めちゃめちゃツボなんですよね。なんでだろうってずっと思ってるんですが、やっぱりね、テンポと、キャラの可愛さとかかな。表現力がやっぱり、この話をこうやって漫画にできるんだっていうところが、まあいやー、やっぱこれ手だよねって、手とやっこさんじゃないとできないことだよねって思って、これゆず茶さんのエピソードどうやって表現されるのってめちゃめちゃ楽しみでございます。そうそうそう。そうそうね、ゆず茶さんイラスト可愛いですよね、プロジェクトのね。受けを取る子、それが、そのね、受けを取れるのがすごいのよ。そう。なんかね、やっぱ面白い、面白いの。面白いんですよ。これね、あの、だ感覚的にさ、あの、ずっと前に漫画の話をした時があって、まあ、何回か言ってんですけど、イルマくん、参りましたイルマくんっていう漫画がね、まあ、NHK でアニメも、もう今はやってないかな。第2期か第3期ぐらいまでやってたやつがあるんですが、あの、まとめるとあそこのイメージです。 めちゃめちゃ今何巻ぐらいまでいったら30巻ぐらいまでいったかな。めっちゃ人気の漫画なんですけどね。あの、シリアスとかちゃんと真面目な回もあるんだけど、じゃあもうもっと言うと、ちょっと違うんだけど、銀魂みたいな。ギャグというか、面白くこう読めるんだけど、ちゃんと伝えることは伝える。真面目な時は真面目になるっていう、この笑いと真面目の、あの、あれです。バランスがやっぱ絶妙ですね。すごいなぁと思ってます、本当に。そう。ハイテンションの漫画いいですよね。これ。あ、林さん、こんにちは。ありがとうございます。イルマくんは、イルマくん普通に感動しますよ。一気に再放送してるのか。いや、めっちゃいいよね。なんかうちの兄がね、絶妙な表現してたんですよ。クレヨンしんちゃんみたいに見れるって言ってて、なんか、クレヨンしんちゃんの映画版とかもちゃんと笑いがある、いつものしんちゃんなんだけども、やっぱり感動する要所要所を入れてくるじゃないですか。ああいう感じだよね、きっとね。ね。あ、そう、基本いいやつ。ああ、でもね、悪いやつも出てきてる。で、出るね。ちゃんと敵もちゃんといるね。どうやって対抗するのかなっていうところはある。イルマくんがめちゃめちゃいい人なんで、基本的に。基本的にめちゃめちゃいい人。頼まれたら絶対断れない人みたいな感じだから。ね、あれね、面白いよね。マガジンかサンデーあたりかと思ったらチャンピオンなんだよね、確かね。そう、秋田書店なんですよ。なんかそれもね、いい。なんだよ、それって感じですけど。アフタヌーンかな？そうそうそう。あ、漫画大賞、やっぱ漫画大賞取りますよね。わかる。あの方の、あの漫画家さんの前作、前の作品を読んだことあるんですけど、ホテル、なんだっけな。あれはやっぱり面白かった。テンポ感とかなんだよね、きっと。で、ヒロアカとかも割とそっち寄りなんだけど、結構、ほら、最後クライマックスの時、真面目なのを割とギュッと入れたから、シリアス寄りになってたけど、あの、ヒロアカももともとはそういうギャグ系とかコメディ系をうまく入れる方だと思ってますね。リボンとかもね。リボンも結構、あの、リボン、天野さんか。先生も、うん、すごいなんか、ちゃんと、こう、なんていうか、もともとこうコメディとか、てかね、コメディ、というかギャグとか作れる人、天才ですよ、本当に。こう、受けを狙う。受け狙えないなぁ。面白いこと作れねえって思ってね、今日も4コマ漫画実践講座でね、なんか、テンプレートがあるのにめっちゃ面白い漫画を考えたというか、なんか、多分しれっと出してきた方がいて、あの、この人いいなぁって思って、見てた。コンさんはね、コンさんは基本嫉妬の塊だから、この人いいな、ずるいな、これめっちゃうまいな、と思いながら見てた。そうそう。あ、まとめ読みした？あ、ね、そうですよね。あ、トガちゃんはダメよ、西健さん。トガちゃんは本当にダメ、もう。ダメ、トガちゃんのトゥワイスもそうだし、ヴィランは結構ね、ダメなんだよ。そう、あの、鬼滅現象ですね。まあなんか鬼を嫌いなまま駆逐させてくれよみたいな感じなんだけど、もう、だいたい泣くよね。ね。あ、そうそうそう、嫉妬の根ですよ、私。あの、フンドのラース、嫉妬の根みたいな感じですよ。なんだっけ、そんな感じだったよね。食欲の、あいつなんだっけ、もっちもちの人が。あれ、忘れちゃった。そうそう。そう。そう、笑いの間に泣ける系ね、挟んでくるのはね、ほんとずるい。そう、嫉妬の根ですよ。じゃ、嫉妬、あれ嫉妬ってあれか。出てこない。私が好きだったのに。バーよ。ちょっと待って。鋼の錬金術師で、エンバーか。エンビーだ。エンバーじゃない、エンビーだ。そう。嫉妬のエンビー。嫉妬だったっけ？うん。だったと思う。フンヌか、フンドじゃない、フンヌか。ラースト。え、でもこいつ、人間だろうって。あれみたいな。人間って本当あるからさ。そう。懐かしいな。スロースとかね。いたね、懐かしいね。いいのよ。もう、ハガレンも、ハガレンはでもシリアス寄りだからな、結構。あの、だから荒川先生とかもうまいよね。 そのコメディというかギャグをやっぱり挟んで、真面目なことをちゃんと真面目にピシッてやる。めっちゃ子供の声聞こえる。今帰りたね、きっとね。今日水曜だから4時間10秒じゃないのかな。あれかな、学童の帰りかな。空腹の名だせる。めっちゃお腹空いてるやん。漆黒の念頭。漆黒の念頭来ちゃう。念頭さん、こんにちは。そうそう。満腹の胸かな。夜ご飯食べたな。なんだろう。なんか、満州の餃子みたいに見えた満腹の胸かが。漆黒の念頭。もう漆黒の念頭はだってね、もう、あれだもんね。キャラ名でしょ。もう、プレイヤーは漆黒の念頭みたいな感じでしょ。もう。そう、黒沢アピール。本人爽やかなのに黒沢アピール。晩ご飯週。ねえ、総理さ、この時間に食べてさ、夜中お腹空かないの？なんか10時とか、なんか11時とかさ、作業してる時に。純白もレント。純白のレントはなんかもうハッピーサマーウェディングじゃん、それ。あ、スープ、偉い、スープでが、プロテイン摂取の。筋肉の筋と書いて、筋欲だね。筋欲のノリだね。やばい。どういうこと？ 16 時間ファスティング。いや、すごいよね、総理。私も耐えられる気がしない、それ。だってすでにさ、お昼11時ぐらいに食べちゃうとさ、15時ぐらいにめっちゃお腹すくもん。ぐぐぐぐぐぐみたいな。だから肉まん食べるわけでね。そう。僕が代わりに食べますね。さすが。そう。だからミネストローネ作ったんだよ。あれミネストローネっていうか、まあ作り方としてはミネストローネなんだけど、あれだから、なんだっけ、脂肪燃焼スープを元に作ってるから、元々はね。まあミネストローネになっちゃったんだけど、最終的に。本当はそこにキャベツを入れて、ささみとかを入れたいんだけど、今日胸肉解凍するのがめんどくさかったから、本当に野菜だけにしちゃった。そう、チョコ10個ぐらい食べちゃわかる、やっこさん。超わかる。チョコね、95%、過去 90% が 85% のチョコとかにするとね、3つぐらいに抑えられますよ。意味ね。3つにしかならないみたいな。ね。チョコやばいよね。チョコ、一口チョコとかやばいよね。板チョコだとさ、なんか罪悪感が増すからさ、あんま食べらんないけどさ、なんかピーナッツチョコとかさ、やばいよね、あいつら。アーモンドチョコとかね、箱の。マカダミアチョコとかすぐなくなるし。危険危険。肉スムージーってなんだ？あ、ブラックサンダー！危険！やっこさんわかる？ブラックサンダーは、めっちゃうまい。もう、ブラックサンダーとか、わかる。袋入りになってるといつの間にか消えてるやつ。あいつ。もうね、危険すぎる。そう、そう。まあ、大丈夫。今日は大丈夫。今日はね、昼が遅かったからね。大丈夫なはず。で、だからスープを作ったんだって。そう、そう、総理じゃないけど、スープでお腹を満たすと、ちゃんと野菜も入ってるし、野菜も食べてるし、水分もね、やっぱ取っとかないとまずいし。最近やっぱりね、なんかカピカピしてる。唇で私わかる。乾燥してんなって。すぐ、あの皮むけるから。そういうので見てね。まあ野菜も取れるから作っとこうっていう。野菜たっぷりの汁物を、まあ、作っとくのはやっぱ便利ですねっていう。そう。バナナチップは私大丈夫。バナナ嫌いだからバナナチップは食べれません。あ、すいません。芋けんぴはダメです。芋けんぴとかかりんとうとかは、一袋、100円で売ってるやつが、一袋ね、売ってるやつが、すんごいカロリーなのに、一食分ぐらいのカロリーあんのに、気がついたらあと2本とかになってるからやばいです。ダメ。やばバナナチップ。そう。でね、のりさんね、芋けんぴ、違うな。芋けんぴだとまだね、醤油せんべいまで行き着かないんだけど、黒糖かりんと、黒かりんとね、と、醤油せんべいのマリアージュやばいよ。もう、あんとアイスとか、バニラアイスと醤油せんべいのマリアージュ。もう、バニラアイス食べるじゃん、ふーってなるじゃん。なんかしょっぱいの食べたいなって、醤油せんべい。あれ、あいつね、あいつすごいんすよ。もう、あいつすごいんすよ。あいつビリリってあの袋破いて脱いだらすごいんすよ。めっちゃ食べられる。やばいんですよ。わー、芋けんぴに、チョコかけると美味しいんだ。あ、お肉大量に食べるのね。オッケーオッケー。フライドポテトとか美味しいね。茨城のサービスエリアに極細芋けんぴとかあるの。 なんか芋けんぴってさ、けんぴって犬に皮って書いてけんぴってもともと読んで、もともとは本当になんか小麦粉なんだよね。普通のかりんとうみたいな感じで、それを薄くなんか切ったものを揚げて砂糖まぶした感じだったらしいって、美味しん坊で見たよ。美味しん坊。菓子パン。菓子パンもね、危険だよね。いや、芋けんぴにチョコはかけない。そんな背徳感あるものなんで、食べないぞ。オラは食べないぞ。漆黒のイカズチじゃないのよ。なんで急に出してきたの、ブラックサンダー。ブラックサンダーはダメだよ。ブラックサンダーはあれだから、初代プリキュアの技だから。ブラックサンダー、ホワイトサンダー、ビリビリビリってやるやつだから。そう。なんか、ノリさん大丈夫。それで、プラマイゼロになってるからまだ大丈夫だよ、きっと。誘惑に負けて食べて、何も、消費してないから、私、やっぱりダニにめっちゃ食われるんだと思う。最近めっちゃダニに食われる。私の体やばいよ、本当に。アトピーみたいにダニに食われてる。なんか、やばいやばいって。うん。マリアージュさん。揚げたて芋けんぴとかダメでしょ。そんなの売っちゃダメでしょ。絶対美味しいじゃん。大学芋とかさ、芋けんぴとか家で作っちゃまずいと思ってるもん、もう。あんなん食べたら二度と戻れないと思って。あ、塩けんぴも美味しいよね、塩けんぴね。そうそう、そう、そう、そうなのよ。そうなのよ。お腹すく配信、ほんまや。そう。でしょ？だって大学芋、でも大学芋ってすごいいいよね。あの子、なんか、さあ、大学芋作った人って罪深いよね。あんなんさ、我が家でさ、実家の時にさ、おかずで出てたけどさ、あんなんデザートじゃん、別腹じゃん。めっちゃ食うよね。でカリカリのさ、ところにさ、甘いタレかかってさ、で、砂糖の方の、蜜じゃなくて砂糖っぽくなってる大学芋も美味しいの。で、何が罪深いってさ、カリカリのところに蜜がかかってるか、まあ、カロリーももちろん高いのよ。ハイパー高いのやつ。絶対高いの。でもさ、なんかごまかかってるからヘルシーに見える。黒ごまがさ、ヘルシーだよ、おいでみたいな感じでやってくる。あ、わらび餅とかも美味しそうだね。わらび粉買うの？もうなんか揚げたて芋けんぴじゃん。やめ。買わないか。オリーブオイルなのでローカロリーとかそういう問題じゃない。そう、そうそうそう。さつまいもはね、食物繊維豊富だからカロリーゼロだよね。ごまかかってるとヘルシーだね、そう。なんかさ、ごまかかってるとさ、ヘルシーな感じしない？まあ、ごまも結構ね、ごま油って言うくらいだから、結構あいつも油分強いと思うんですけど、なんかさ、ただのさ、例えばに、肉丼、焼肉丼みたいな、ただ肉焼いてね、なんか焼肉のタレとかやったやつもさ、ごまかけるとなんとなくヘルシーな気がしない。不思議。わらび粉買うんだ、売ってるんだ、わらび粉。そう。そうなのよ。そうそうそう。あのね、レントさん、インカの目覚めはね、買っちゃダメ。あれめっちゃうまいから。インカの目覚めはね、本当に美味しいの。北海道が誇る、北海道だよね、確か総理ね。なんかいろんな色のさ、なんかすっげえ甘いポテト作ってさ、北海道が。やばいのよ、あれ。何で食べたんだっけな。なんかね、素揚げしたものかな？なんか、バチクソ美味しかったよ。ほんと。カステラギュッと潰して食べたらゼロカロリー。だからね、伊達さんはダメだって、ドーナツ穴が開いてるからゼロカロリーとか言ってるから、あの人油で揚げたらカロリーが、カロリーが燃えてゼロカロリーとか言ってるから、意味わかんないこと言ってるから、あの人。そう、あーね、あー、ごまいいね、ごまいいね。うわー、そうなんだ、やばい、やばいね、やばい。めっちゃまず甘いよね。さつまいもかって思うくらいに甘かった。でも甘いくせにじゃがいもだからもともっか、なんかね、じゃがいも料理に普通に合うのよ。やばいね。やばいね。そう、うちね、そう、この前、地元の祭り行った時に、祭りっていうかなんかイベントに、割と大型のイベント行ってきた時に、ね、ワークショップとかああいうところやってるじゃないですか。自治体とか、まあ、消防団とか、郵便局とかね、いろんなのがやってて、それで芋をね、大量にもらったんですよ。6個ぐらいかな。芋何で消費しようと思って、まず、まあ、その前にでっかい袋買っちゃったからさ、まず肉じゃが作っておいたんだけど、 コロッケ作る元気ないなと思って、ポテサラやな。そしたらね、妹言ったらポテサラだね。じゃああれだ、塊、ベーコンの塊買ってこないと。そう、我が家はベーコンのゴロゴロベーコンとゴロゴロゆで卵とキュウリと人参と芋です。でマヨネーズ、レモン汁かな。ね、インカの目覚めってね、ジャガバタもいいですよね。ジャガバタもね、ジャガイモ、あと何があるかな。ジャガイモね、ジャーマンオムレスとかも好きなんだけど、作れた試しがないからダメ。芋料理って思い浮かばんの、そう考えるとね。そう、ベーコン、ベーコン入れる、ゴロゴロのベーコン入れるやつは3月のライオンって漫画から取りました。まあ、練乳まではさすがにかけないけど、なんかね、あるのよ。練乳をかけて、マヨネーズたっぷりかけて、その、ポテサラを作るって、おつまみポテサラを作るっていうのをやってたんですけど、番外編かなんかで、多分めちゃめちゃうまいはず。うん、3月のライオンいいっすよね。そう。あ、そう、やっこさんね、3月のライオン、海野先生も、海野先生だよ。海野千佳先生のあの、ちょっとした笑いを入れるのも好き。好きよ。もう、ハチクロ時代からずっと好きね。あそこも。ねえ。名作だね。あれで私だって将棋ちょっとやるようになったもん。動物将棋から始まってちょっとやるようになったもん。なんとなくだけどやるようになったもん。ほんと幸せになってほしいですよね。私、あかりさんにも幸せになってほしい。もうほんとね、なんかみんな幸せになってほしい。あれも、二階堂くんとか。つやたくましく。あ、コロッケに練乳入れるんだ。やばい。やばい。うまそう。ダメ。だからさ、30分までって言うたんや。言うたけどダメだよ。ご飯ライブになっちゃった。で、我が家は結局何を作ればいい？とりあえず、鶏もも焼けばいいか？なんか鶏ももと芋かなんか一緒に焼いとけば、で、なんかハワイからお土産でいただいてた塩があるから、それかければなんか、ぽい料理になるんじゃない？適当すぎる。いや、ご飯炊くか。通常運転、あれアレントン？アレントン通常運転ですかこれ。いや、ちょっとこの後収録して、ご飯考えて、お迎え行って、で、ご飯炊く？はぁ、いや、元気があればさ、なんか、あれ、オムライスとかさ、作ればいいんだけどさ、それこそ鶏あるしさ、野菜は、ちょっとまあ、冷凍ブロッコリーあたりをさ、刻んで入れればなんか緑が入っていいでしょうね。コーンもあるし。あ、それでもいいかな。でもさ、そうするとさ、トマトライスにさ、なんか、トマトスープってちょっと、トマトしてない？って思って、私はいいんだけど、好きだから、とか思っちゃったりしてね。そう、栗ご飯食べたい。鶏肉ローストして、ローストってなんだローストって。あ、鶏と芋と草ってなんだよ。ハニーとマスタード。栗ご飯、あ、そうなんだ。もう、秋菜さん、栗ご飯、いいけどさ、もう、モンブラン作ろうよ。オリーブオイル、あ、ね、わかる。オリーブオイルとニンニクで焼けばそれっぽくなる。確かに。なるなるなる。ご飯食べたいっすよ。わかる、やっこさん。私もさ、だから、ちょっとさ、最後にさ、すっごいどうでもいい、シュッてこう、私の頭を駆け巡った、ちょっとリアルイベント企画があって、あったのよ。秋名さんの料理にお呼ばれしようの会っていうのをやろうと思って。で、普段ね、ご飯を作っている、主婦層をターゲットに、ちょっと参加費をいくらか払ってもらって、ランチ会を、どっかレンタルスペースでも何でもいいんだけど、なるべく秋名さんが来やすいような場所に行って、ね。主婦層はみんな、なんかもう、ワインとか開けましょう、その日は。なんかそれで食べるの。食べるだけ。で、秋菜さんのに手料理を振る舞ってもらって、もうすごく至福のひとときを得るっていう。誰かの作った料理って、レストランの料理ももちろん食べたいんだけど、もちろんね、美味しいし。なんかね、誰かの作った料理が食べたくなるのよ、すごい。すごいやるの。うちの母ちゃんの作った料理が食べたいとか、そういう時があるから、それを叶えてくれる夢のレストラン、なんだっけ、レストラン、レストランってなんか、ちょっとかっちょいい。リストランって、アキナスって。そうそうそう。なんだ、うまいまい焼き気になるな、レントさん。そう。就活の第、あれ、第3週って、 今週じゃない？あれ？ 10 月？ 11 月？それ10月？今じゃない？肉まみれ祭り。なんだ肉まみれ祭り。今やんけ。あれか、なんか買ってきてましたもんね。なんか肉競り落としに行ってくるぜってね。まみれて、マジまみれて、肉に。わかる。肉祭り。食らいたいよね。ね、いつが行くかな。へえ。そう、それ初めて知った。あ、レントさんからの、これを。今見てなかった。あ、本当だ。うまい、うまい、うまい焼き。何これ、めっちゃうまそう。やっぱごま入ってるやん。うわー、あー。なるほどね。あ、これはうまいわ。ニンニク生姜入ってる。あ、甘めなんだね。甘めの。あ、これはうまいわ。これは罪深き味ですわ。やばいね。激安和牛とか、いやー。ああ、明さん、おいくらですか？おいくら、調理済みでおいくらですか？くっそ、食べたい。どうしようかな、今日。そう考えると、肉をただ焼いた方がすごい楽な気がする。まあ、なんか最悪はね、最悪はさ、もう、肉なんてさ、あれよ、すき焼きのタレとおろし生姜入れたら、なんかそれっぽい、味になるから、全然いいんだけど、照り焼きみたいになるし。焼く、食べてくれ。この肉だ、焼肉のタレあるから、それで焼いてもいいのか。そう、ニンニク、うちでニンニク常備してなくて、おろしニンニク常備してたのなくなっちゃったんだよ。そう、買いに行かなきゃかって。ブックマークしてた。とりあえずうまいもん混ぜとか、いやもうね、ほんとそうだと思う。基本ね、醤油、みりん、砂糖、酒って最強の組み合わせっすよ。で、そこにさ、なんか生姜入れたら生姜焼きになるしさ、なんかニンニクと醤油入れたらちょっとなんか、あとバターとか入れたらさ、醤油バターっぽくなるしさ、なんなんですかね？最強の組み合わせっすよねっていう。インプがすごい。やばい。1.7 万回消費した。ブックマッシュしたした。みんな作ってる。もう、漆黒のレントンさんのお料理教室。あ、しかも去年のなんだ、これ。あ、料理赤の時だね。料理赤の時。果たして料理赤だったのか。あ、ありがとうございます。今日、のりさんが測って。いや、美人一緒。二号。漆黒食堂レントン。なんかさ、そう、レントンさんもできるよね。そう考えたら。漆黒食堂レントン、主婦を癒す旅みたいな。いけるんじゃない？いけるんくない？なんか、レントンさんの、周りにいる人も主婦層多そうだし。漆黒、イカスミやな。何でも作る。いや、黒にこだわなくていいよ、みんな。黒くなくていいよ。何でも作ってくれる、超嬉しい。黒餃子って何？黒餃子って何？あ、パッチさんも呼べるかめ。漆黒酢豚、それ黒、ただの黒酢酢豚みたいな。黒ケージを飲もうとしてんじゃないかい、どこ。じゃあ私、つまみに黒オリーブ欲しいな、じゃあ。みんな。あ、そうなんだ。今、東京なんだ。漆黒の唐揚げ、それ黒醤油唐揚げかい、みたいな。黒だと、なんだね、醤油系か？ソース系とかでもいけそう。へえ。いいね、いいね。もう、なんか、ちょっと、皆さんと話したら、あ、そう、富山ブラックホールめっちゃうまいよね。富山旅行行った時食べたけど、ちょっとね、しょっぱいのよ。しょっぱい感じなんだけどね、うまいのよ。うまいのよ。いや、でもちょっと話したら元気出たから、頑張ってご飯作るわ。鶏焼くわ、鶏。うん。焼く、何かしら焼く。適当。何かしら鶏肉焼く。ちょっと解凍するわ、鶏肉。おいしょ。鶏もも全部解凍するのちょっともったいない気すんな。結構あるんだよな、これ。ちょっとあれにしよう、半分ぐらい。いやー、でも鶏とじゃがいも炒
炒める。まあ、玉ねぎ、人参。あら、なんかすっごいスカルカルになって。私ちゃんと作ってるな。偉いな。まあ、なんか作りますわ。
桃バトル。ごそごそごそって。
ブラックサンダー柿の種も美味しい。それわかる、美味しい。漆黒茶碗蒸しって絶対食べたくないんだけど。何それ。そしたら黒ごまプリンがいい。
そうそう。
ガサガサガサガサって。いやー、鶏、じゃがいも、鶏、じゃがいも、鶏、ね、鶏とね、芋もね、炒めて、なんか、ホクホクじゃなくて、サクサク系の芋とかも美味しいもんね。それでもいいかもな。短冊切りとかにして、炒めて、醤油バターとかでやったら、普通にうまそうじゃね？
漆黒のシフォンケーキ。
ね、あ、いけるいけるね。そう、違うの、今日ね、昼ね、もうめんどくさくなっちゃって、出前館したからね、夜は料理しなきゃっていう、コンさんの、あれ、ルールなんです。2食連続で、てか、いや、外食系は1日1回までみたいな感じのルールにしとかないと、本当にだ、本当に良くないから、どんどんどんどんお金減っちゃうからね。そうね。じゃがいも。もうじゃがいもでも皮付きでも全然いけそうな。まあ、いける。大丈夫。なんとかなる。その前にご飯を炊かねば。わかった。よし。じゃあ、コンさんはこの後ご飯を炊いて、肉を解凍して、じゃがいも切っといて、で、音声収録して、で、今日の夜はちょっとアーカイブ、今日の夜はっていうかアーカイブ視聴会は、今度25日の座談会の時にどういう風な方針にするかを決めようと思う。これもう一回やってほしいって、リバイバルをやってほしいなったら、まあその機会にやろうかなっていう、まあ月1ぐらいかな、やるとしたら、という風に考えています。で、あとやること、東京 AI セミナーのもう会場が決まったから、その辺を踏まえて、全部、申し込みページ準備して、忘年会の準備して、忘年会の準備。はい。一個一個、やるか。そう。やるぜ。はい。火を通せばいける。よし。火って大事。ということで、これ保温されてんのかな？あ、やべえ。保温されてなかった。保温しとこう。はい。そう、年末感出てきましたよね。本当ですよ。もう、そう、喪中はがき出さなきゃ、作んなきゃ。で、うちはもう大掃除はしなくていいから、引っ越したばっかだし。これ、去年もしてないけど、大掃除。ずっとこれって。まあでも、皆さんね、大掃除はしなくていいんですよ。普段から少しずつ物を捨てたり、整理したり、ここダメだな、ここどうにかした方がいいなって思うことをね、修正していけばいいんです。はい。ということで、皆さん、本日もアディショナルタイムでお付き合いいただき、ありがとうございました。本当に30分で終わらす予定だったのに。では、また明日、お疲れ様でーす。今月終わればクリスマス。やばいやばいやばいやばいやばい。クリスマスのプレゼントの準備は早めがいいですよ。12月の24日近辺とかに1週間前でもめちゃめちゃトイザラス混みますからね。気をつけてくださいね。あ、西圭さんね、今年引っ越したので大掃除なしで大丈夫です。
どういう。
ではでは。